皆さんこんにちは。 WWD ジャパンがお届けするサスナブルファッショントークは、ファッション業界のサスナビリティに関する最新ニュースやトレンドをざっくばらんにお話しする番組です。お届けしますのはサスナビリティ担当記者の木村と
向こうです。
そして今週も、先週に引き続きペーパーパレードの、森田敦さんにお越しいただいてます。森田さん引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっと先週のおさらいなんですけど、まあ、ペーパーパレードというあの森田さんの会社はもともとデザイン会社なんですけど、コロナ禍をきっかけに屋外広告 OOH と呼ばれるものですけど、それを2週間検出してそのまま廃棄されてるなんてちょっともったいない、
もったいなすぎる
ってことで、その OOH をアップサイクルして、シークレット地紋という特別な文様を、施しプリントし直して、それをソファーだったり、スリッパだったりアパレルバッグファッション雑貨にアップサイクルをされているという事業で合ってますでしょうか。
合ってます。
ありがとうございます。
概ね何にも問題ない。
概ね良かったです。ちょっと
すごいドキドキしながら話してる見て、こっちもドキドキしたっていう
だからもしね、細かいこと知りたかったら LeOH とか、はい、まあ、僕らのウェブサイトとか見ていただくと、もうちょっと詳細に、うん、なんつうかね、
どうやるの
か細かいこと書いてあるんで、そこら辺は興味ある人だけ見れば
ぜひペーパーパレードと調べて。
深いのよ森田さん。なんかね、いろいろ大丈夫って言ってくれるんですよ。そう、優しいので、そんな優しい森田さんにですね、今日はそもそもこのペーパーパレードという、まあ、会社の背景理念みたいなところとか、もしくはこのデザインとかグラフィックとか、まあ、印刷とか森田さんの領域とサステナブルのことをどんなふうに普段考えているのかなみたいなことをお伺いできたらなと思っております。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ペーパーパレードって紙でお祭りだみたいな。
あ、そうですね、本当になんか
そう、わっしょいわっしょい。
共同代表が、まあ、ペーパーパレードっていうような社名を、まあ、僕ともう一人和田っていう共同代表がいるんですけども、そのもう一人の共同代表が、もう会社名何にするみたいな、あ、ペーパーパレードでみたいな、あ、そうですか。
外も深いのよ、本当に広いのよ。
いいと思いますよ。
ペーパーが大事ってこと？
なんかそのペーパーも、まあ、紙とか印刷で僕らやってたので、そういったものはすごく大事にはしてますけど、パレードっていう部分で、まあ、共同代表のなんでパレードってつけたのって聞いたら、いわゆるその、まあ、いろんなステークホルダーとか、いろんな関係者を、その、まあ、いわゆるパレードっていうところ、お祭りっていうか出汁みたいな形で、僕らがまあ出汁の先導に立って、いろんな人をこうやってまあ面白いところに連れていくみたいな感じ でみんなで面白いまあ行列だったりとか、その行列の先に絶景を一緒に見せていくっていうところ、
絶景
素敵 なんかそういった願い込めてペーパーパレードって、パレードの部分はそういった意味合いがあるっていうようなことを言われましたね。
なんか楽しいそうで参加したくなる名前ですもんね。
なので、なんかなるほど。でもなんか結構ペーパーパレードってやるとパリピが来ると思って最初めっちゃ警戒されますけどね。ウェイウェイが来るみたいなので、固い会社さんとかにそれこそプレゼンしに行くときに、
そうなのか、そうか、
パレードっていうか、
パレードがやってくる、
なんかそういうイベント会社さんが来ると思ってみたいな、
音楽祭がやってくるみたいな。そうそうそう、なるほど。まあ、でもあんまり間違ってなさそうですよ、皆さんの森田さんの話し方見ると。
ちなみに今日着てらっしゃるお洋服はどちら
の？これは本当に、まあ、ハトラさんの服とかを僕がまあずっと、今回もね、グローバルファッション IP 創出にも参加されてましたけど、その前から実は好きで、普通に着てたので、はいはいはい、本当にハトラさんと会って、おお、やったみたいな。
へ
ー、ハトラパレードっぽいお洋服だから聞いてみた
いな。いや、なんかっぽいなと思ってお似合いだなと思って。
本業はデザイン、
デザイン、
どういう領域のデザインですか？
いわゆるそのグラフィックの領域っていうところで、まあ、本当に最初創業の時はそれこそチラシだったりとかポスターのデザインとか、それこそロゴマークのデザインっていうところを、まあ、メインでやってたんですけど、さっきもちょっとね、ご紹介いただいたような形で、コロナ禍っていうところで少し自分たちのデザイナーとしての働き方っていうのを見直す、まあ、機会がちょっと多かったので、うん、それまでのお仕事をただいただくだけじゃなくて、何か社会課題だったりとか、うん、社会にデザインの力を使って還元できることがないのかっていうところもまあ、やっていって叶えと、やっぱ次の時代なかなかその考え方として、そのデザインっていうところがどんどんまあ凝り固まってしまうんじゃないかっていうところで、いわゆるプロジェクト創出型のデザイン事務所になろうっていうところ ところで、あのいろんなプロジェクトを自分たちで考えて企画プレゼンして、それを企業さんに持ってってこういうことをやるべきだっていうので一緒にプロジェクトをまあ組むっていうような、
忙しそうですけど、まあ、デザインってそもそも課題解決っていうじゃない、そこに社会がものかより大きく乗っかってきてるってこと
ですね。そうですね、で特にグラフィックデザインだと課題解決っていうのは本当にやっぱあのお客さんが求めてるビジュアルでかっこよく表現するっていうところの意味合いが強かったので、うん、そういったところもグラフィックも課題解決っていうようなところが何かしていかないと、それこそ屋外広告も、いわゆる広告自体がゴミになったりとか、ちょっとその広告っていうのがネガティブに語られる人がすごく多かったので、やっぱそういった意味でもじゃあグラフィックデザインからそういった課題解決の、まあ、提案ができるっていう風になれば、あの僕らがそれこそ僕はねあのそれこそ若い頃にそれこそ渋谷の街とかにパッと華やかに彩られた
パレードしてたんだ、
ああいった広告を見てあかっけえなと思ってグラフィックデザイナーを目指したんですけど、今そういったところがちょっとネガティブに言われてるっていうのは、僕がその当時にも僕の年齢の今デザインを目指している子たちにとってはもしかしたらあのそういう風に見られるのが嫌だなっていうところで、それ以外の道というものをなんとなく自分たちでも僕が憧れたように今かっこいいの考え方が多分時代を20年も経って変わってるので、じゃあ今の時代に合わせたグラフィックデザインのかっこよさみたいなものをなんか僕らが、まあ、おこがましいですけど、僕グラフィックデザイナー現役のグラフィックデザイナーが今から用意するとよりグラフィックかっこいいよねっていう風になってもらえればいいなっていうのもあって、
そことサステナブルも接続していくところなんですね。
そうですね、やっぱり今のかっこよさっていうのはやっぱりそういったサステナビリティとかサーキュラーみたいなものとかコンセプト的な部分ストーリーですね、もうやっぱ切って切り離せないので、ただビジュアルだけが美しいとかかっこいいだけじゃなくて、その背景にそのなぜビジュアルが美しいのかみたいなストーリーだったりとか、そのそれがじゃあ文脈だったりとかなぜそういうものを作ったのかを求められる時代にはなってるので、
なんかすごいファッション産業と似て共通するとこありますよね。
ファッション産業の人じゃないじゃない、デザインさん どこの産業に属してるんですか。
僕はグラフィック、まあそうですね、でもまあいわゆるデザイン産業というか、まあデザイン、まあでもそうですね、大枠にまあデザインクリエイティブっていうところを今やってるので、でも本当にグラフィックっていうところは特にもしかしたらそういったファッションに近いかもしれないですね。いわゆるその衣装を司るあのデザインなので、特にプロダクトだったりとかファッションだったりとか他のいわゆるあの建築だったりとかと違って、本当に衣装の美しさをあのまあ司るデザイン分野ではあるので、もしかしたらそういったところで、
いやそう思います、何がかっこいいのかっていう価値観がこう共通しないと、まあ、クライアントさんであれ誰であれ、新しいもの生まれないじゃないですか、その時にそれがグラフィックに落ちるのか洋服に落ちるのか店舗に落ちるのかで、その20年前に渋谷の街でかっこいいと思った感覚と今のかっこいいはやっぱちょっと進化してるってことですよね。
そうですね、あの、かなりアップデートされてますけど、やっぱりそのまあそういった中でアップデートされてる社会といわゆるグラフィックデザインっていう業態っていうところがなかなかそこに対して本当にあの寄り添ってアップデートできてるのかっていうところは、まああのもしかしたらまだそこが追いついてないかもしれないなと僕個人では思っているので、じゃあそこをあのそれこそいやそういったさまあよく言われるのはそういったサステナビリティみたいなことをやると表現のいわゆる制限になってしまうみたいな風に思う方もいらっしゃるじゃないですか。
わかります。
でも僕からしたらそのこういうことを、まあ、こういった屋外広告だったりとかあのいわゆるサステナビリティでグラフィックのデザインを駆使してファッションブランドを立ち上げたっていうところもの経験を含めて、いわゆるそのサーキュラーとかサステナビリティ性とか物語とかストーリー性を入れることっていうのは条件の一つで、なんかデザイナーってある意味条件の中でかっこいいものをデザインする、
そう
職業じゃないですか。
いやいや、はい、
そのうちの条件の一つをなんか恐れることは何もなくて、むしろ楽しんだ方が
社会に対して
豊かになるしみたいなことはあの結構考えて、
いやめっちゃそう思います。
で
も例えば洋服だとその製薬が実際にリサイクル素材を使おうとか、 なんか物理的に目に見えるじゃないですか、でも特にグラフィックましてやデジタルの中で作っていくとなると、何をもってサステナブルかっていうのはグラフィックデザイナーさんにとってのサステナブルってどういうことなんですか。
そうですね、やっぱそこも僕なりに最初は結構葛藤があって、 って、うん、でやっぱりその一番僕もそういったことを意識し始めた時はそれこそもうはっきりとグラフィックデザイナーがサステナビリティとか環境だったりとかに寄与できるっていう直接寄与できることは少ないんじゃないかなっていうふうに、うん、まあ正直思ってましたし、うんうんうん、まあそれこそねあの PR するとか、うんうん、あのそういったロゴそのライセンスのロゴマークを作るっていうところはすごい尊い素晴らしいことではあると思いますけど直接的ではないっていうところもあったので、うん、やっぱ僕もそういった意味でどういったふうに、まあ、プロダクトデザイナーさんとかあの建築の方だったりとかファッションデザイナーさんはそういったサステナブル素材を使うとか、うん、ゴミを出さないようにするっていうようななんかそういったことを直接的に関与できるっていう、うん、
触れますからね。
そうですね、うん、なのでそういった意味でグラフィックデザイナーって何ができるんだろうっていうふうになった時にそれこそただスポットで受けるんじゃなくてブランディングだったりとか企業さんのまあマインドセットを整えていわゆるそういったサステナブルなブランドとか理念を作っていくだったりとかそれこそまあパッケージ一つとってもそれこそそのなんつうかそのこれまでの概念で美しいものっていうのがただ形が綺麗なものでピシッと整ってそれ以外の備品は全部廃棄するじゃなくて、うんうん、そのいわゆるその美しいっていうものの振り幅を広げてあげて、うんうん、備品自体をこれは備品じゃないっていう風な見せ方をするのもグラフィックデザインの仕事なのでそういったところでいわゆる全体の総廃棄量を減らすことは可能だなっていうことにもなったりとか、う
ん
う
ん、そこって本当デザイナーさんの才能にかかっているというかいつも思うのがやっぱその美の定義を広げるのって、まあ、マルジェラとかもそうですけどなんかこうそういう才能がある人しかできないことで尊いなって思いますっていうだけです
あと立ち止まってないというか、まあ、その一つの事例がヘラルボニー
のお仕事ですかね。そうですね、まあ、ちょっと説明すると、まあ、ヘラルボニーはそのとは割とヘラルボニーの創業期の時に、まあ、当時あのヘラルボニーがコワーキングにいた時の同じメンターさんで、まあ、百番地っていうところで横石さんっていうような同じメンターさんに、まあ、メンタリングしてもらったっていう縁で、まあ、紹介してもらって仲良くなってで、まあ、彼らが本当に創業当時で、まあ、いろんな理念がある中でやっぱり当時2018年とか19年だったかな、まあ、時はいわゆる福祉をそういったビジネスにするっていうのにまだまだ抵抗があったんじゃないかなって個人的にですけど、うんうんうん、あくまで個人の感想ではありますけどなってた中で、まあ、彼らは本当にそういった、まあ、彼らの、まあ、お兄さんがそういった自閉症っていうものを持たれててで、まあ、自分たちが、まあ、兄貴の働き口とかそういったものを、うんでも作んなきゃいけないでもかっこよくなんか美しくやりたいよねみたいなところのすごい熱い思いをプレゼンしてもらって、うん、でそれで、まあ、共同代表と一緒になんかそれまではちょっと福祉っていう色がつくのも嫌だった福祉系のお仕事って僕らちょっと断ってたんですけど、なんかそういう意味でヘラルボイのだったらなんか一緒になんかそれこそパレードで絶景が見れるんじゃないかみたいなので、うん、なんか一緒にやりたいっていう風に共同代表の方が言ったのでじゃあ僕らでやれることは僕らが今まで培ってきた経験だったりとかそれこそまあ、プリンティングディレクターやってったっていう背景もあったのでどうやったらかっこいいものをコストをかけないで作るかっていうのはすごい詳しかったのでそういったものでいろんな工夫をして彼らがそんなにコストをすごいかけるわけでもなく かけてはいないけどもう一流のブランディングを見せられるようなことをやらないかっていうような話で盛り上がってブラン創業期のブランディングを僕らの方で並走するっていうようなことをやらせていただいたって感じです、
ね、見事なパレードを今進まれてますよね。
そうですね、まあ、今はちょっとね僕らブランディングから少し抜けて今スポットでいろんなお仕事は一緒にしてますけど
嬉しいですよね。でもああいう姿を見ると
そ
うですね、
なんかそのブランディングから抜ける時もなんかそれこそ本当はねデザイナーって抜けるときちょっと悔しいみたいなのあるんですけどなんか話彼らと話したときに僕ら抜けたときにもう友達に戻れるよねみたいな話をして
なんかちょっと切ない別れ話みたいな
だって一つ屋根の下で学んでたんだものね
でもなんかもう友達だからもういろいろまたなんか飲み行こうぜみたいな感じで、うんうん、
いいですね。
なんか友達、まあ、今もね普通に仲良くしてますし普通になんか彼らのことは応援してるし、うん、みたいな。
他にこう最近取り組まれたそういったこうデザインという発想かけるサステナビリティ新しいかっこよさ美しさみたいなことを注いだのはどんなプロジェクトになりますか。
そうですね、もう、まあ、ウェブサイトとかに載せてますけど折り紙漆器ってプロジェクトはもしかしたらその、うんまあ、屋外広告のプロジェクトとかにももしかしたらリンクしてるのかなっていうところもありますけど、うん、折り紙漆器っていう、まあ、いわゆるそのある和紙屋さんで、うん まあ、ちょっと特殊な和紙を作ってるところで、それがまあ加工がすごく難しい、うん、まあ、すごくっていうか加工の中でどうしても B 単が出てき、 B 品が B 品っていう、まあ、日本の規格の中の B 品なんで全然 B じゃないんですけど、 あえてまあ言い方をするとしたら B 品っていうものが出てきてしまって、日本の規格だとそれをまあ、卸問屋さんは引き取ってくれないっていうのがあって、うん、でも捨てるにもお金もかかるし伸びないからで倉庫にちょっと山積みされた現場を見て、うん、じゃあこれを何か美しいものに切り替えるようなプロジェクトをやらないかみたいなところで、うん、これがまあ越前 の、 あの和紙の里の、まあ、和紙屋さんでそういうことがあったんですけど、じゃあ何やろうかってなった時に、まあ、それこそ捨てられない、あの、まあ、いわゆる強強い和紙、水に強い和紙を作ろうっていうところで漆加工を施して、あで、あの、まあ、いわゆる折れる漆、あの、
へえ、面白い、
濡れない和紙みたいな、そういった折り紙漆器ってプロジェクト を起こしたっていうのは結構、まあ、これ自体も話すと少し長くなっちゃうんでかいつまむと、いわゆるそういった、まあ、いわゆるその越前の和紙と越前の漆っていうところの産地連携を進めたっていうところと、でそのいわゆるそれでやったことがすごく今までになかった伝統、今までになかった技術が開発できたんです、偶然的に、あの職人さんがあの加工の途中でご飯食べに行っちゃって、その瞬間加工がずれて、あの違う加工したら今までない加工が生まれたみたいな、そういう変なことが起きて、で漆漆器って実際可変すると割れちゃうんですけど、割れない漆器が作れたんですよね、折り紙の技術、和紙の技術を使って、でその技術をあのじゃあ新しい技術ができたっていうところで僕らが独占するんじゃなくて、あくまで産地のそういった偶発性とか職人さんがご飯行っちゃったみたいなところもあったので、あのじゃあこれは僕らが独占するんじゃなくて、あの、まあ、いわゆる伝統工芸とか伝統技術って1000年前からこういうふうにありましたみたいなあるじゃないですか、うん、だから令和の、まあ、その時令和5年とか4年だったかな、まあ、いわゆる2020年代の今、うん、1000年先に残る伝統技術っていうのを作れないかっていうところで、うん、ちょっとその知財とか、うん、そういった、まあ、権利の部分
出た知財な
ちょっと勉強してたので
知財に詳しい、
なんかその今のその法律とかそういった知財の仕組みをハックして、あの1000年に残るような伝統技術のいわゆる今までは口伝とか、うん、技術を守るみたいな、いわゆるこう継承みたいなことをやってきましたけど、うん、今のこの時代でそういったことの代わりになるような仕組みとか制度を利用して、あの1000年先に残る越前に残る新しい伝統技術を作れないかみたいなプロジェクトは折り紙漆器っていうのでやってますね、う
ん、なんか新しい格好美とか格好良さとかをこう世に提示していくデザイナーとして、なんか自分の中にあるものは黄色が新しいとかではなく、まあ、それは最終的にはあると思いますけど、うん、いろんな人に会われてていろんな産地に行って、うん、なんかつなぎ合わせて新しいものを生むみたいなところっていうのはやっぱ大事なポイントなんですかね。
そうですね、なんか僕自身もすごくなんつうんですか、デザイナーとかグラフィックデザイナーってすごいセンスとか才能があるっていうふうに思ってるわけではなくて、なんかそういう、まあ、そういう人たちは当然天才って言われてる人たちがいて、彼らはもう自分たちの、
森田さんにとって天才って誰ですか。
もう本当になんか思いついたこれかっこいいみたいな人、あ
降りてくる人ですね、
あ ジョブスみたいな人ですかね。
もうあのすげえ、もう僕らから見ても天才だなみたいな人
ってい っぱいいるじゃないですか。何かいるんですね、
うん、なんかそれにはなれないなと思って、まあ、いわゆるそういう人たちは、まあ、いわゆるビジネスとかそういった世界でいうと発明をするようなイノベーターみたいな、でもなんかじゃあそうじゃなくても発明って何かと何かを掛け合わせて世の中にないものを生み出すのもある意味イノベーションなので、僕はもしかしたらそういうその、まあ、ちょっと編集じゃないですけど、これとこれを掛け合わせたら面白いなっていうものを、あの、まあ、いろんな産地とかそれこそサステナビリティとか、それこそジェネラティブアートとかアートの文脈とかもなるべく自分でインプットするようにしてるので、そういったなんかどっかでインプットしてきた何か点と、こっちの伝統技術のおじいちゃんのこの人柄みたいな、
あと大量の余った在庫と、
そう在庫とみたいなのを掛け合わせるとなんか面白いうねりが生まれるんじゃないかみたいなのを考えるのが好き
デザイナー、
そうですね、
これ困ってるんだけどっていう持ち込み多そうですもんね。
多いですね。
あの価値があるけど使い切れてないからなんとかしてっていう お困りごと多い。
もう多いし、なんかなんかやんなきゃいけないけどどうすればいいですかみたいな段階から。
そんなふわっとした感じでいいんですか。
いらっしゃいますね。なんか会社としてなんかやんなきゃいけないんだけ ど何かやらなきゃいけない、何からやればいいかもわからないみたいな、いわゆるその新規事業開発部の方からうちに来て、じゃあまず何かを掘り起こしましょうみたいなところからサポートすることもありますし、
その何かって課題の塊 で課題は可能性の塊だと思うんですけど、す、ね、今いろんな人と話す中で、ちょっと課題と思っていることとか、果てはその先やってみたいことに話がつながるといいなと思うんですけど、そのあたりって。
そうですね、やっぱり一番課題として感じているのは本当サスナビリティっていうのを話す語る中で、サスナビリティってまあ持続可能性みたいなとこですけど、やっぱ長く続かせることっていうのが一番課題、難しいし、それこそ一番しなきゃいけないことだけど、やっぱりふっとその自分がこういうサスナビリティのプロジェクトとかを進めていく上で、周りを見るとあれピボットしたなとか、あれもうやってないのかなみたいなところが多いので、やっぱサスナビリティを本気で続ける、本当にもう2年3年できれば5年10年っていうところで続けていくっていうところが今の日本においては一番の課題だし、一番本当にどんなちっちゃいことでも多少その何て言うか最初の熱い理念から多少ずれてもいいから、とにかく続けることっていうのは一番課題としては感じてますね。
ギョイ
いやもう本当にそう思うから、
ギョイ続けましょう。木村さん、私
リ・オー・エイチプロジェクトはどんな風に進化、その続いていく未来を想像されてますか？
そうですね、でも本当になんかまず続けるには楽しむことなので、それこそね、ビジネスでなんかきちんとビジネスとしてお金になっていくことも大事ですけど、やっぱ僕らクリエイターとしてこれをいかに料理して楽しむか、今回ねグローバルファッション IP でやったのは伝統工芸とか産地とのコラボレーションですけど、じゃあこういったところとジェネラティブアートを混ぜたらどうなんだろうと、この呪文っていうアプリケーションができたので、そこにもっとメディアアートとかジェネラティブアートの要素を入れたら、もっと今はねこういう風な形ですけど、もっとこれが複雑に融合して、でも知財も消せてかっこよくてみたいな風になったら、もっと面白いしワクワクするしみたいな、なんかここに新素材ね、なんか上から例えば塗布して貼り付けてここに映像が流れるみたいなそんなことになったらもうなんかメディア
ができた
かね、人々が個人で持つデバイスの広告になるみたいな、
広告に戻った、
胸熱じゃないですかみたいな、なんかそういうなんか未来の技術とか、それこそ今まであるような技術、伝統工芸の技術とか、それこそ法律だったりとか、じゃあそれに対してこういった新しい技術とかも積極的に取り入れて、なんかそのなんか時々のその時代とか、その時その瞬間にめっちゃかっこいいことを常に更新し続けるみたいなことはやっていきたいですね。
なるほど、いや注目ですね、引き続き。
いやでも本当ワクワクし、お話ししてると楽しそうにずっと喋ってるくれるから、そうすると引きつけられるなって本当に。わざとじゃないですね、
普段わざとじゃないです、
あえて普段暗いとかそんなことないですよね。
もう楽しくてしょうがない
そうですよね、よかったです。
お二人もねお話話聞いてくれるのがうまいので、
なんか最後にリスナーに伝え、ここはなんか変な言い方ですがちゃんと聞けたのかなと思って、なんか準備してくださってたんで伝えたいことと変わります？
そうですね、いや準備はしなかった
してなかったのか
でもなんか本当になんていうんですかね、デザインっていうとクリエイティブ、特にもしかしたらリスナーの方の中に、デザインとかそういったものをクリエイティブとかに携わりたいって思って、これから携わりたいと思っている人がもしいるとしたら、本当にクリエイティブっていうのは本当に楽しいし、クリエイターっていうような一つの才能みたい、才能っていうか一つのスキルはいろんなものに応用できるんで、僕らはこういったファッションだったりとかサスナビリティに応用してきましたけど、なんか本当に一つの領域業態っていうところにとらわれずに、なんかいろんな横断していろんな人に会いに行って、なんかクリエイターの可能性は無限大なんだよっていうのを、なんか一人でも多くの人に感じてもらって、また面白いプロジェクトをその人がまた作ってもらえたら、僕としてはなんかこういうことやってて一緒になんか面白いことやろうぜっていう仲間が増えたらいいなと思いますけど。
レッツパレード、ありがとうございます。
ありがとうございます。では、
はい、
今日はこの辺で改めて素敵なお話をありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で。